それではお戻りいただけましたでしょうか。はい、あっという間の1時間でございまして、もう半分終わってるということなんですね、あと半分かということでございます。お約束通りお願い通り、7割方でお帰りいただいたかと思います。外は天気がいいんで、2、3人の方はまた外でお散歩でもされてるからちょっとこう心配になりましたですけれども、はい、急でございました。さて、では後半この休憩の後はですね、18ページから参りたいと思います。マスターテキストの方でございます。地方自治というのが出てまいりました。はい、地方自治体に求められる課題なんていうところでございます。はい、地方自治の流れ、はい、江戸時代、明治時代、戦後なんていうふうにありますけれども、今現在地方自治体って言いましたら1800ほどだそうです。1800ほどの今地方自治体があることなんですけども、はい、江戸時代は幕府直轄の仕事は貿易、国防、金の採掘など少数に限られ、多くは各藩の裁量に委ねられておりました。これ幕藩体制といって、各藩はもうそれぞれ国ですからね、国によってもそれぞれ決まりがあって、で国の中で勝手に往来しちゃいけなくって、で国ごとにこの言葉も違っちゃったりしますから、違う国の人が入ってきたりしますと、あれあんたこの国の人じゃないねって分かっちゃわった、そういうようなことまでしていた、殿様もいらっしゃってと。そういう江戸時代からどうなってきたか、明治時代になりますと明治憲法ができまして、地方自治に関する規定はなくです。これ前提が全くって書いてます。これなく、失礼しました。なく、例えば知事は天皇によって任命されました。ここでですね、廃藩置県、これ日本史でお習いになると思いますけども、明治4年に261あった藩、日本国中は261に、まあいわば分かれていたわけですけれども、これをですね、一気にそのなくしてしまったわけですね。なくしたってどこ？いや、お侍さんがいたんでしょ、各藩に。お侍さんが全部リストラされちゃった。200万人のお侍さんが大量解雇されたって、大変なことが明治時代に起きたと。で、中央集権国家にしました。江戸時代と違って、中央集権。明治政府ってのが一番中心や、中心というより一番上にあって、その政府の言った通りに各地方は言う通りにしなさい。国が上で地方は下なんです。こういう制度が作られたわけでございます。それで、戦後日本国憲法にわずか4か条とはいえ、初めて地方自治に関する規定が盛り込まれた。ただし、国と地方の関係は対等な関係ではなく、上下主従関係にあるとされた。ずーっとそういう状況が続いてきているわけでございました。で、その後その261の藩はどうなったのか。3つの府。都がまだありません。3つの府と302県。それが今はどうでしょう。47の都道府県にまでなってるわけです。3つの府と302。ですから305だった地方のこの一つずつのユニットがですよ。今47都道府県になっていると。こういうことでございました。で、その上下関係はどうなったんですか。それが第三の管轄、2000年の時にですね、地方分権一括法というのはできまして、一応対等協力関係、上下じゃなくて命令とかじゃなくて対等協力関係というふうになったはずなんですが、点々とこういうところでございます。それで市町村の合併はですね、1999年には3200あったって言います。1999年には3200あった。これが2008年の、まあ、末。だいたいこのあたりでほとんど、まあ、終わっただろうというくらいなんですが、1800ぐらいになった。1800ぐらい。だから3200あった市町村が1800になったんです。あ、その中で政令指定都市なんかもできていったんだよねって、さっきそれ見させていただきましたですけども、そうするとどうなるんだって。いや、ですから、二つあった議会が一つになるから、議員さんは半分で済みます。そういうことですよね。 ああ、そうかそうか。小さな都市が、合体すると大きな知恵を持ちます。人も人材も使えますから、力を持っていくんです。あ、そうか。じゃあこれからどうなるの。いや、先ほど申し上げた道州制にすらなるんです。市町村はもう大体こんなんでいいんじゃないのかな。あと1000ぐらいまでするって話もあるんですけど、もうこのぐらいでいいか。今度は県と県をまとめて道州制になる。ちょっと困っちゃいますよね。いや、いいって言えばいいんですけど、困っちゃいますねっていうのは、道庁所在地どうする。それは明治代だったら一挙に302を47にしてって、その大なた振ることできますけども、じゃあ青森と岩手と秋田と、じゃあ宮城も入るの、山形、福島どうなるのかな。これで一つの道になったら、道庁所在地どこになる。いや、そらおらが町だっぺ。いや、そんななんすて、おらの町だすってって、もう大変です。どこになるんだろうって。だから難しい問題なんですよね。で、東海地方の三重県って、三重県は東海だろう。いや、三重県はでも東海から外れて、ちょっと、関西、関西じゃないだろ、どっちだ。和歌山、和歌山だ、関西も、あんた、どっちも入れないとか、いろいろこうあったりとかですね。何入れてくれよとかですね。どういう分け方にするんだって、これからこうなるって話なんでございますけども、今の鳩山政権は、地域主導の改革、地域主権改革って言ってます。地域主権の改革。これを一丁目一番地ってなんだか分かりやすいような、かえって分かんないような言い方をおっしゃってます。地域主権の改革というのをもっと進めるんだと。地域主権戦略会議なんでも作るんだと。これは、参議院選が終わったらしっかりやっていくんだというお話ですので、次のテーマっていうのはここにもう用意されているとは思うんです。地方に財政と権限をもっと拡充していくんだ。で、今大阪府の橋本知事さんですとか、宮崎県のですね、東国原さんとかも、こういう流れに乗ってっていうのは各地であるんですけども、もう、はい。実態はどうなのかというのは右のページにございます。実態どうなってんの。2000年までは都道府県の日常業務の 7,8 割が国の機関委任事務、国が地方に押し付け、やっといてなんて、まあ代行を任せたからなんていうやらせ仕事でございますね。こういうのがありまして、地方は国の下請け機関、この事務もこの事務をやっといてっていう、こういう形だったそうです。で、地方自治体の幹部、各、県のですね、総務部長なんていうのを、全部その県の人じゃない。全部自治省というキャリアが、その地方に行って、そこでこう、権限を振るうわけです。この県のことはわしが全部決めるから、って。あんたよく知らないじゃない、なって。この県の出身じゃないじゃないって言っても、中央から来た方が。それがだんだんだんだんと変わってきておりますよ、ということなんですが、はい。次の地方分権一括法の3番、従来の機関委任事務、ありましたね。の 45% だけが法定受け取り受託事務に移管。残りは廃止または国で、結局権限を移譲するってことに対して、異常に反発してしまうらしいんです。権限が移譲されますと、そこについてくる、まあ、お金、もっと言えば利権、ってものも全部自分の手から離れていってしまう。仕事が減っていくことに対して過剰反応してしまうらしいんですよね。ですからなかなかうまくいかない。下にこの法改正前、法改正後ってありますけれども、一番上の自治事務なんていうのをご覧ください。本来の事務が国の命令や指導を廃止して自治体の自主的判断で行うって、こうなってるんです。都市計画とか学級編成基準の作成とかっていうふうになってきてるんですけども、今、いますのはですね、保育所の基準とかっていうのはやっぱり厚生労働省が基準出してるらしいんですよ。と、その国で出した基準っていうのを守らなきゃいけないっていうんで、なかなかそううまくいかないっていうのもあるらしいんです。国が義務付けているものが482法律1万条項あるって言うんです。で、これ国の言った通りやってって。で、どうなっちゃうかと言いますとですね、保育所は、今お母さん働きに出るんで、お子さん預けたいっていう方いっぱいいらっしゃって、待機児童っていらっしゃるんですよね。でも国が決めてるんです。調理室作んないとダメよと。それはわかりますよね。調理室がないと、幼稚園と違うんだから。あと、補服室ってないとダメと。何ですかって。 1、2歳の赤ちゃん、ハイハイしますよね。ちょっとよだれたりしたらハイハイして、あの子らってのは誰でもみんな可愛くて、あと5、6年もするともうってなっちゃうんですけど、まあその1、2歳の頃は6人に1人保育士さんの資格の方がつかなきゃいけない。まあそれも大変なんだけど、なんとか探してきて、なんとかじゃあお勤めになってくださいって、いいんですけど、その保育室は1人当たり赤ちゃん3.3 平方メーターなきゃいけないって決まってるんですって、国が決めたんです。6人の赤ちゃんですよ、こうハイハイしてます、かわいいですよ。1人当たり 3.3 平方メーター2畳です。6人の1歳児をお預かりすると1人でいいんです。でも6×12畳、6畳の部屋2つなきゃいけないの。それに調理室ももう 2DK じゃないかと。6人の赤ちゃん1歳か2歳の方をお預かりするともう 2DK 用意しなきゃいけなくて、お母さんたち本当に忙しい、都心のど真ん中で、都心のど真ん中で 2DK で、そんな部屋借りたらそれだけで何十万、20万くらいしちゃうんじゃない下手したらって、それ無理だよな。本当になんで赤ちゃん1人当たり2畳いるんですか、なんで保育室ってそれどうやって国が決めたんですか。ですからそれはちょっと都心は無理だからって少し改善しようとか、具体的に言うとこういうことまでこと細かく決まってるらしいんです。それを地方でいや何とかしてよって言っても何にもならないというようなことでですね、だんだんとは変わって、今東京都はそれは少し変えつつあるということらしいんです。ということで、そうかと、事実上は今まだそういうことなんだなということなんですが、残された課題、これはですね、実はもっと深刻なのは経済面でございます。経済面が立ち遅れている。地方税、歳入の5割弱しかない。どういうことですか？本当に必要、地方が必要としているお金の半分しか入ってこない。かつては3割。3割自治って言ってました。かつては3割しか自前で調達できない。だから今良くなったんですよ。じゃあ5割あと半分どうしてるの。ページ開けていただきます。ですからこういうことなんです。歳入ご覧ください。地方税として各地方がその地方に住んでらっしゃる方々から税金ということで、これ消費税も 1% を含めてですよ、こういうので 48.6% 入ってくるわけです、歳入が。でもこれじゃやれないよね。そうなんです。次の地方交付税、これ使い道問わないんです。使い道問わないんで、まあ一般税ってことですかね、何使ってもいいですよっていうのが 18.3%、 国からの補助、これ仕送りでございます。で、国庫支出金というのはこれは補助金とも言われてまして、地方から国にお願いするんです。どうしてもあの橋を建て替えなきゃいけない、もうあれのままじゃもう次地震来たら全部陸のことになっちゃうから自分たちで、うちの県と何市で作るんですけど、どうもお金が足りないんで何とかしてくれませんか。本当？どうしても？じゃあ出そう、なんてことで国が出してくる。これは特定財源ってことです。それしか使っちゃいけない、勝手に他のものに運用しちゃいけないから、これ特定財源という言い方になりますね。橋を作ることだけですよ、いくら足りないの、じゃあ出してあげるからって、これが国庫支出金、補助金です。こういうもので国が3割地方にお金を送っている。あと地方は障害なんで地方債という借金を払ったりとかですね、その他もろもろということなんですけども、これでは要するに3分の1は地方は国の方を向けてないと、顔を向けて機嫌を損ねないようにしないとやっていけないなってことになってしまうわけです。そこでですよ、国と地方の税財政改革、三位一体の改革ってなります。これは04、05、06。あ、じゃあ小泉さんの頃、そうです。あの頃これをやろうということで、なんで三位一体になってるか、下に書いてあります。1、2、3、これを別々順繰りにじゃなくて、いっぺんにやりましょうってなります。そうすると今抱えてる、ずっと抱えてきた明治時代からのこの、中央集権とかお金が、中央から地方に払われるというのはこういう体制がなくなるんじゃないかという見通しだったんです。じゃあ何をしようとしたかと言いますと、国から地方への国庫支出金、補助金を削減しよう、もう使い道が決まっているこのお金ですから、本当にそれが使わなきゃいけないかどうか、地方の方でも無駄がないか、これ 見てみてくれよ。できればこれ無駄な工事はしないようにしよう。2番、国から地方への税源以上。所得税というのは、これは福岡県でも神奈川でも、私静岡県出身で静岡県でも、そこに住んでる人、働いたお金は全部日本橋のあの日銀の地下の金庫に入るってことになってますね。そうです。みんな国税ですから。でもそれはどこの地方からも全部東京の国に入るっていうのをちょっとやめて、その地方は地方で、地方に住む人は地方にそのままお金が、税金が行くようにしようじゃないか。じゃあ住民税ってのを一律 10% ってことで上げよう。住民税を上げて、そして所得税をその分下げれば、結局入ってくる税金の額払う方は同じだけども、国に対して払ってたものを自分の今いる土地に払うんだから、その方が地方としてはいいんじゃないのって、こういうお話です。あ、そりゃいい考えだ。そりゃいいと。三つ目、地方交付税の見直し。足りない足りないって言うから国は地方にお金を払ってきた。これはもう全然何に使ってもいいその補助金、これを見直しする。見直しするけども今度は地方に今まで入ってこなかった住民税が入ってくる、税源以上するんだから。だから入ってくるようになるんだから国からの仕送りは少なくて済むけどもいいだろう。こういう話です。ですからその、地方交付税、それの見直しというのは補助金を見直して、そして補助金が 4.7 兆あったって、4兆円超えてる。それを3兆ちょっとを税源以上することに決めました。というとどうなるか。見直してその分は税源以上するから同じだって言ってたんですけども、4.7 兆今まで地方に行ってたお金がどういうわけか見直すって言ったら3兆しか入ってこなくなっちゃって、何これ話違うじゃない、地方が減らされちゃったって、これが地方の切り捨てとかって言われる。これ小泉さんこれひどいじゃないのって話。それは国だって財政を再建したいんだから、だからこれはこういうことで国だって大変なんだからっていう話になったということなんですけども、ということでですね、これってどうなんだろうなと。結局はちょっと、国も確かに赤字抱えてるから大変だけど、その分も地方をそれに協力しろってことで、で、どうしろってことになったかって言いますとですね、その下に書いてありますですけれども、財源不足分の算定は地方交付税法の規定に基づく一定の計算方法により行われるが、基準財政需要額に対して基準財政収入額が超過されているとされた地方公共団体に対しては地方交付税は交付されない。これを不交付団体という。どういうことってよくわかんないんだけど、要するに各地方に今までは、まあ仕送りをしてたけれど、自分たちでなんとかなる、仕送りされなくても自分たちでやっていけるってところはどんどんどんどん言ってきてください。そうすれば親を助ける子供のような孝行息子なもんだろうというようなことなんですね。ですから自分たちでなんとか、足りない、いや余分なものをカットしてカットして、そして、国からの仕送りをないようにして、こういうふうにやってってくれよ。これが不交付団体です。ですから不交付団体っていうのはマイナスイメージ取っちゃダメですよ。国からのお金いりません、私たちだけでやっていけますっていう非常に優秀な財政的に豊かな団体ってことなんです。あ、そういう意味か。それでですね、都道府県で言いますと平成20年度は東京都と愛知県の2つだったで、今年は21年度って書いてありますが、愛知県が税収が少なくなりまして、で東京都だけになったってことなんですね。ですから東京都が唯一の不交付団体としての都道府県なんです。ですから石原都知事は強気ですよ。国からお金をもらわなく、まあ、いらないんですか。ですから目をパチクリさせてですね、東京から日本を変えるんだとか言って、やってることはわからんなんて言ってるわけです。立ち上がれなんて言うわけですよね。それはそう、国から頼ってないからなんですね。で、愛知県は今まで頼ってなかったんですけど、今回こうなっちゃって。で、名古屋市だけは頑張ってますよね。川村隆さんって方市長になって、これは名古屋市から、買いにはいかんだな、ということでですね。おめえさんたち、給料半分でええやな。俺800万でいいからな、なんてことでやってますですけど、議会が大反対と。 何を言ってるだいなんて言ってますけど、どうなっちゃうのかわからないんですけどもね。ですから地方でそれぞれそういうこの路線に沿ったあの形は今起きつつあるってところでございます。ですから不交付団体というのはお分かりいただきた。ではこれとは正反対に、実質収支が赤字の団体の中で一定の割合まで赤字がかさみ、財政再建計画を策定しなければ記載ができなくなった。もう借金できないんですよ。あなたのところ借金しても返せないじゃない、これじゃあどうか客観的に見てもって言われちゃったところ、それが財政再建団体。会社で言いますと、これもう、そうなんです。不当たり出しちゃうみたいな。不当たり出してないけども、これはちょっと会社構成をしなきゃいけないねっていう、そういう他の人から助けてもらわなきゃいけないっていう、夕張市がそうでした。これ出ました。ですから、こういう形でどこですかってのは出てくる可能性があります。今危ないって言われてますのが大阪府、大阪市、神戸市。ですから大阪の橋本さんは、だったら大阪市と大阪を一緒にしちゃって、大阪取ってふうにして何とかしようじゃないかっていうふうに言ってるの、背後にこれがあるんですね。非常に危ない状況ですよ。何とかしないとまずいですよっていうものがございます。はい。ですから、繰り返しますが、不交付団体と財政再建団体っていうのは全く立場が逆の意味をしているということになりますですね。この表ですけど埋めていただきましょう。区分を平成21年としてください。右から左へ19、20と来てますが、21年度は不交付団体数が152になりました。152に減ったってことは、不交付団体数の右側狭いところでは152って書いていた。減ったってことは、各地方の財政が悪くなった、逼迫したってことですね。都道府県としては1個、東京都だけ。市町村は151になりました。足して152なんです。177うちはいらないよ、大丈夫だよって言ってたのに151になっちゃいました。神奈川県で言いますと、早間町なんてありますね。美濃さんが住んでいらっしゃって、美濃さんがだいぶ住民税払ってるんです。美濃さんやっぱりテレビが少なくなったからでしょうかという余分なことはあれですけども、早間町も今までいらないですよ、今度は不交付団体から交付団体へと変わっちゃったという、そういうことってあるわけです。青梅市とかもそうですよ。東京で言います。不交付から交付に変わった。それはいいことではなくて、ちょっと残念なお話です。人口が20万人以上のところで言いますと、34市が33になりました。人口比率は 27.5%。27.5%。はい。ですから、まあ、どうでしょう。4分の1、プラスアルファの地域、まあ人口に言うと4人に1人のの部分は国の助けがなくてもちゃんと地方自治やっていけてます。それ以外はこういう結果でございます。はい。さあ、そうしましたらですね、地方自治の話はここまでといたしました。今度は戦後の日本経済の動き、ここ行きたいと思います。ここは戦後の日本経済の動きって書いてございますけれども、戦後の歴史そのものでございます。日本歴史ではなく一般常識ですから、歴史、政治のお話だけじゃなく経済、産業、文化、様々細かな話が出てくるわけですけれども、今日ここは主にそうですね、政治、産業といった形でお話させていただきます。次回貿易なんてことで、世界の貿易経済って時にはそちらのことで焦点を当てて、もう一度同じようなところは辿っていくわけですけども、ここ始める前に皆さんに、まあ、ご提案ですけども、年表、歴史の授業で年表をご自分で作ってくださいなんてことがまあ出てくるかとも思いますが、この昭和20年1945年を左の一番端にして、そこからだーっと2009年まで簡単な年表で結構です。次にこれがあって、次にこれがあって、歴史の流れ、そこにこれからあります、高度経済成長はこういう景気があった、こういう景気があった、こんな戦争もありました、どういうふうな、まあ、変遷を経て今に至っているかというご自身のための簡単な年表を作っていただけるとよろしいかなと思います。 ではそれを頭に置いていただきまして、では参りましょう。一番最初、戦後ですから、スタートは戦後の日本の姿、1945年のあの終戦の時に始まりがございます。8月14日、ポツダム宣言を受諾し、死者310万人、国府の4分の1を失った太平洋戦争が終結しました。これ簡単にこう書いてありますけど、こう簡単にはいかなかったって言うんですね。15日の朝、その東京のあの球場を守る近衛連隊っていう連隊が、あの今のはそこですね、皇居のところにずーっと兵隊さんいらっしゃるんですけど、その連隊長さんが殺されたって言うんです。なぜ、こんな戦争やめるなんて、そんなことはさせない、なんてことで、クーデターだ、もうそんな戦争続けるんだ、何言ってるんだっていう方々が、その連隊長さんを殺してですね、やめさせないよ、そんなラジオ放送なんかさせないぞ、なんて、こういう状況だったって言うんですね。でもあの玉音の放送っていうのが流れまして、ラジオで、ではあの当時生きてた方はおっしゃるんですよね、いや、あの雑音が混じってたからさ、な、聞き取りにくくて、何が起きたのかちょっとよく分かんなかったんだよな、実はなって。でもどうも負けたらしいぞって話がカーッとなってきて、そうかってことだったって言うんですけども、それから8月の21日22日ぐらい、まだ海軍機がブーンって岸から基地へまだ飛んでったって言うんです。やめねえぞと、お前たちはこれでやめるというのかって海軍機がこうやって、でそんなこと言ったってもう終わったんだよ、30日の日にね、30日の日には真っ赤さが来るから、そんなことやめてくれよってこと、やめないぞって方が言った。それで8月26日の日です。やっと明け渡しをして、やっと明け渡しとして、あの厚木の飛行場っていうのは、あの東名の海老名バス停のすぐ脇です。連休の時に海老名バス停を頭に20キロのなんとかの渋滞が、あのもう脇のところずっとあるんです。あれがあの厚木の飛行場なんですけどもね、そこに降りてきたわけです。マッカーサーがコーンパイプかなんかしちゃってですね、悠然と降りてきたんですけど、後であのインタビュー答えてます。いやー、撃たれるんじゃないかと思って、実は足ガクガクだったんだよ、あれも。でも一応な、格好つけねえとな、ってことでこうやって降りてきたって話なんですよ。マッカーサーが心配したのと、全くこれ逆にですね、もう武装解除された、その、大騒ぎしてた日本のこの軍隊っていうのは、完全にコントロールされた、そういう集団になっていたということなんです。で、どうなったかと言いますと、外国からですね、旧のその外地ですよね、どれぐらいの方が帰ってきたかと言いますと、やっぱり300万近い方が帰ってきたって言うんですね。軍人の復員350万、海外居留民の引き上げ280万、こういうふうに書いてございます。これ上から3つ目の発信の三角と書いてございます。それだけが急に帰ってきました。それでこの一番上いきますよ。終戦時の鉱工業の生産水準は戦前の水準の 10%。ほとんど職場とか工場ってないんです。全部もう焼け野原になったりとかですね、もう機能してないわけです。空襲による戦災、軍需産業の崩壊ってことですから、経済機能は麻痺して、そういうところに、何人帰ってきたんですか ?350 万人外地のお疲れ様でした。軍需さん帰ってきて負けて帰ってきます。で、280万人外地に昔はその植民地なんてことでもって、それが全部なくなりましたから、日本の国の領土が約半分になりましたから、280万人が戻ってくる。630万ぐらいですね。当時の人口は7500万人。そこに600万近い方が700万近い方が入ってくるわけですよ。ニュージーランドって国は400万人だそうです。緑が多くていい国ですね。ニュージーランドにお住まいの方って400万人。スイス行くと750万人なんですけれども。ですから、モンゴルは250万人。もう、まあいいよと。まあその、ニュージーランドにいらっしゃる方全員が何にもないところに移民してきたみたいな話ですよね。どうなっちゃうんですかってことです。600何万人がその何もないところに戻ってらっしゃる。4つ目の三角、米の記録的凶作と深刻な食糧不足。これあんまり今言われてないんですが、昭和20年って大地震があったらしいんです。もう焼夷弾とかで燃えちゃってるから地震があったって今更っていうことなのかもしれない。あんまり知られてないんですが、この年は地震があったり、 あるいは凶作、お米が取れなくって、ひどい年だったらしいんです。大体この当時って戦前はお米って日本だけじゃ足りなくって外地から輸入して賄ってたって言うんです。そういうところに、まあ人もブワーッと入ってきた。ですからどうなったか、都市民主の農村への買い出し、闇市への闇買い。で、もう資料で残ってますのが、1937年と46年の小学生の身長体重の平均値を比較すると、46年の6年生の体格は戦前の5年生に相当するんだ。5年生は4年生に相当するんだ。1歳の違いと発育ってのは大変なもんじゃないですか。そういうことですから、どうすれば国民に2つの食と食を与えることができるようになるかって、当時の政府にとって絶対の解決課題であった。餓死者を出さないようにすることだけで必死だった。当時はそういう状況です。これが出発点なんですね。こういう状況でございます。で、10月から昭和20年、1945年の10月から GHQ というのが置かれまして、で、GHQ が占領政策。そうですね。もう全部マッカーサーの言うなりに占領ですから、していくわけです。じゃあ何をしたかということです。経済民主化政策。軍国主義の永久排除。大変な戦争にやっと終止符を打てたんです。連合国側からしますと、やっとやっつけたってことなんですよね。もう参ったって言わないんだもんな、この国は。もう二度とごめんだよ、この国と戦争するの。もうやだよ。だから、もう二度とこんなことできないように弱い国にしてしまえ。これが本音だようでございますね。もちろん兵隊なんかもう全部なしだよ、それは。指導的立場の人も全部追放だよ。社会的にもうダメだよ。そういうことでございました。で、何を、しましたかというと、財閥解体、農地改革、労働組合の育成ということでございます。随分丁寧にここ話をしている。はい。実はですね、この戦後、ここから始まっていく戦後の政策の中に、今につながっている問題点が全部入り込んでるんです。この時未解決だったものが今ずっと芽吹いてきてるってことがあるもんですから、ここから今、さっとつながっちゃうわけなんですね。では、はい、ページをめくっていただきましょう。じゃあ順にどういうことをやってたのか。A の第一段階。GHQ の指導の下で推進された3つの民主化。とにかく民主化させなきゃダメだということです。農地改革をしました。地主さんと、で、小作農と言われてたその方の格差が大きすぎる。これはダメだってこういうふうに言ったんですね。農地改革って何をしたかということですけども、安くその地主さんが持っていた土地を安く買い上げて、こんなただ同然にって、それをまた安くそこで土地を借りて、お百姓さんしてた農業していた小作農という方々に売るわけです。もうただ同然と言われてます、今は。ですから非常に安い値段で自分の土地を持つことができた。これで自分はこの土地で耕すんだというふうになったと。なんでそこまでそれが何が悪いんですか？一体ポイントはどこなんですかということなんですが、はい。なぜそれをやったかってこう言われてます。地主さんが小作農を使って、それは土地を耕す。で、全部自分のところに、その土地の貸賃を取ります。そうするとどうなるか。土地を借りている小作農の方っていうのは、自分に入ってくる現金収入がものすごく少ないんです。少ないってことはどうなるかっていうと、ずっと貧しいままです。で、獣医さんがすごく、それはそれでしょうがないじゃんか。しょうがなくないんです。何が困るか。全体で見ますと、日本全体の中で、小作農の方が多いんで、その方々がいつまで経っても、物を買う力がない。そうですね。食べるのに精一杯です。ですから、どんなに一生懸命働いても、国としてマーケットが育たないんです。内需がないんです。だって買う力を持ってる人が一部の人たちだけだから。だからどうしたか。だから日本の国の中で、その力を持った人が工場を作って物を作るんだけども、日本の国の中で売れないから、だから他の国に行ったんでしょって、こういう理屈なんです。当時としては帝国主義ですから、 今みたいに勝者が普通に行って視点を出すっていうんじゃなくて、軍隊が連れてって、あるいは軍隊が先に行って、いや、その国は勝手に入ってて、ここは俺の国だ、俺の土地だって言って、そうやってよその国、これ侵略って言うんですよ。そういうことをした、そのした原因は、だから、この農地制度にあったんじゃないんですか。これは連合国が指摘したところなんです。だから解放しましょう。で、どうなったかと言いますと、農地改革の問題点。農村人口が多すぎた状態で徹底して民主化したために一人当たりの耕地が非常に少なくなってしまった。現在の農業問題のルーツがここ。農業ってのは、いっぺんに大きな土地を機械でやれば、これは非常に効率が良くってビジネスとして成り立つんだそうです。小さな土地を人手をかけて、一人一人が別なことをやったり、一人一人が細かくやると、どんなに一生懸命頑張っても、なかなかビジネスとしては成立しない。それがここに始まってしまった。でも、だったら集めちゃえばいいじゃない。ですから、自分の土地は、今でも自分の息子さん以外に売っちゃいけないんです。え？だってそれをまた、俺やんないから売るってやったら、また、昔の、
そうです。
地主さんと小作農に前戻りしちゃうじゃないですか。だから昔に戻ることはできないから勝手に農地は売っちゃいけないっていうふうに、この時の厚物に懲りて今もずっとそうなってるわけなんです。あ、そうなんだと。だから、どんなに頑張っても、なかなか農業っていう根本の土地の問題がこの時にこう決められちゃったんで、うまくいけられないんだよなというルーツがここにあるみたいなんですね。ですから5単位以下の零細の農家が改革前よりもかえって増加しました。農業収入だけでは生活できない農家が増加しました。こういうことでございますね。ですから今どうなっちゃってるか。農家やっててもどうせさ、残りじゃ儲かんないからさ、どっちみちここって待ってればさ、道路になったりとかスーパーマーケット来たりするから 農家って言っとけど、ちょっと農家ちょっとだけやってて、あとはもうほっとらかしとこう、どうせここ土地売ったらすごく儲かるかもしれないしって、ついそうなってしまう農家が今多い。ですから農地ということでも全然植えられてない土地が埼玉県ぐらい日本全国にある。どうしたらいいの、まあ、これ問題なんですけど、まあここにルーツがありますよ。続いて、労働者の権利拡大による問題点。民主化だ。今までの軍国主義みたいな小四郎、右向けって言ったら右向くって、そんな嫌だ。ソビエトっていう国が新しい、当初は新しいですね。今もうないですけど。この発想っていうのは全然違いまして、社会主義なんです。共産主義なんです。お金持ちと貧乏人がいるってこと自体がおかしい。生まれた時はみんなおぎゃつと同じだ。それ民主化ってことと非常にこう話が馬があってですね、民主化イコール共産主義みたいな話になっていっちゃうわけです。ソビエトの影響を受けた左翼思想が活発化していく。でシベリアに50万ぐらい日本の兵隊さん連れていっちゃいましたね、ソビエトが。でそこで何年かボツボツ帰ってくるんですけども、完全にその共産主義の思想を強化ということで、叩き込むわけです。ですから、そこで帰ってきた方っていうのは、日本の昔と今と比べると、この民主化になったのはいいな、やっぱり共産主義だってそっちにどうも行ってしまいがち。そうすると日本の中の考え方が民主化というよりは共産化になっていくんじゃないかという恐れもあったということなんですね。財閥解体の問題点。財閥も解体しました。同じ理屈です。財閥一部の方たちだけが巨大になり、資本を蓄えて、これでは日本国中資本が分散しない。これが軍国主義の経済的基盤だ。軍部と一緒に結びついて、軍部が帝国主義で他の国でしたいことをやると、それの甘い汁を吸ってたんだというような話でですね、解体ってやったんですけども、銀行だけは解体されないように、それは手を変え、品を変えですね、徹底的に GHQ の中に入り込んで、これはダメだ、これはっていうふうにもう絡めてから何かいろいろ使って銀行だけは残すってことをやったらしいんです。その結果銀行が残りました。ですから日本の産業というのは銀行中心の企業集団になっております。ですから銀行が調子悪くなると日本全般が調子悪くなるんです。ですから銀行が倒れそうになると、これは絶対に救わなきゃいけない。税金入れてもねって、こういう話になっていく。このルーツも全部この戦後に単位が巻かれているというわけです。 ちなみに山林とか原野っていうのは地主さん持ってても農地じゃないから、これは売らなくてよかったんです。ですから別荘地なんかいっぱい持ってた方っていうのはそれは全然売らなくてよかったんです。ですから後になってそれ売ったらものすごくお金が入る。別荘持ってたんですけど地元の方からちょっと農地で貸してくださいな、そのままで言うならいいよっていう優しい方、農地として貸し出してました。それ全部農地だろうってことで安く取り上げられて、地元の農家の方に安くこれ売り渡された。そういう不公平なこともある。ということで山林とか原野っていうのは残ってます。ですからそこで土建社会と言われるその日本は山とか山林とかそういったところを道路にしていくんだという、こういう今に残る、だからそういうのってなんかいろいろあってなんか利権があって、その種もここに巻かれてしまったというふうにも言われております。続いて第2段階、傾斜生産方式。これは非常にうまくいった例です。この時政府は何もないところで傾斜生産方式という方式を取りました。我々の処理しうる唯一の基本的素材たる石炭の生産に向かって全ての経済政策を集中的に傾斜せしめて、はい。東大の方がこうしたらいいよってこの教授がおっしゃったと言うんですけども、それをそのまま言われた通り、石炭をまず掘ります。なぜか石炭を掘ったものはそれは鉄を溶かす材料になるからです。あらゆる産業が石炭欲しい、まだ石油とかガソリンがない時代ですから石炭欲しいんだよ。ですが全部それ鉄鉱石を作る鉄鉱所に回しました。そしたらそれで鉄を溶かして鉄が作る、鉄が作られたら建築でも何でも欲しい。でもちょっと待ってくれ、これはまた石炭のより深く掘っていくためにこの鉄を使うんだよっていうふうに、石炭鉄鉄からまた石炭というこの傾斜性、そこに全部エネルギーを集中した結果、世の中が回り始めた。これ非常にいい政策だったって言われてます。そして復興の機運、少しずつ鉄もいろんな産業に回ってきて、そうしますとですね、よし、じゃあお金貸してあげるから後で返してくれればいいから、とにかくお金貸すからどんどんどんどん作っていって、あなたの工場もいるでしょ、あなたもやっていったわけです。その財源は23ページの右の上にありますが、復金という、とにかく政府がですね、こういうお金を外国からちょっと貸してもらったお金をもとに、こういうふうにいろんな産業にお金を回して、とにかく働く場所、それから食べ物を作っていきましょうって言うんです。そうしたら問題点、日銀による通貨の供給、マネーサプライが過剰に、つまり世の中に出回るお金がいっぱいになります。それはそれでいいじゃないの、景気が良くなって。当時はですが物がないんです。物はないけどお金はいっぱい貯まった。でも明日ちょっとお米が欲しい、いやちょっと美味しいタイも買いたいんだけど、みんなそう思います。そうするとどうするか、物価、物は統制ですから、出回ってるものがないんで闇になるんです。闇値で買っていくんです。ですからこの時は闇の価格が、東京の生活費がですよ、昭和12年に比べてこの昭和21年22年ぐらい60倍とか70倍になっちゃったって言うんです。これじゃあ暮らせないでしょうと。これを復金インフレっていうらしいんです。お金が出回ったはいいけれども物がないとこうなっちゃう。そこでですね、今度はドッジラインで第3段階に行くんですが、もうどういうふうにしようとしたか、もう察しがつきます。冷戦構造が背景にある、これちょっとラインマーカーです。1947年、昭和22年になって冷戦、これ大事ですね。当時は東側西側というふうに世界が2つの考え方で分かれてました、はい、アメリカとソビエト、この2つの超大国がそれぞれの考え方、見方を自分の陣営に引き入れようと。トルコとかギリシャとかにもアメリカがもうこっちに着きなさいよと軍事援助をしたりとか、もうそういう世界が二つに分かれていく頃になりました。ですからそれを見て、はい、背景のところの対日占領政策の大転換、今までは日本は弱いままにしとこう、もう二度と立ち上がれないぐらいにしとこうって言ってたんですが、日本を地形的地勢的に見ますと、大陸北にはソビエトが、そして49年にはこれが新しい国ができます、その今の中共ですね、中国、 毛沢東の思想でソビエトと同じ共産主義です。そうしますと日本をこのままにしておいたら共産主義の国になってしまう、折しも民主化だったことでみんなそっちがいいよって話になってる、これはまずいだろうということで日本の国を立ち直らせてちょっと強い国にして西側つまりアメリカ側の共闘をここで踏ん張ってもらわないとちょっとまずいんじゃないかというふうに大転換するわけです。で何をしたかと言いますとですね、この辺で賠償金をかけようと思ってたんだけどそれを大幅に見直したりするんです。で積極的にアメリカからお金を貸すからなんとかっていうふうなことを申し出たりとかですね、完全にアメリカが日本に対して姿勢を変えていくわけです。でまず経済がこれまずいからってことで経済安定9原則こういうことを出して、インフレになっちゃってるからインフレを抑えなきゃいけない、なんとかしなきゃいけないってことで3つです。赤字の予算を組むな、赤字組んじゃいかん、それから税金取りなさい、もっといっぱい税金取りなさい、金融機関にある融資の癖、お給料や物価を下げるためにとにかく銀行お金貸しちゃダメ、こういうふうな、もうものすごい今になったこんなこといっぺんにできんのかというぐらいのことをやりました。で統制経済やめて自由経済、もう闇っていうのなしにしてもう全部自由にしましょう、その代わり、お金貸さないでインフレになっちゃうから、これドッジラインって言います。ものすごく急激にインフレを冷まそうとしましたから大変なことが起きたわけでございます。一番下ご覧ください。問題点、デフレ効果。デフレになったはなったんですが、中小企業の半数ですよ、半分が休業ないし廃業、せっかくその焼け野原から商売し始めたんだ、工場作ったんだって、その半分が廃業になっちゃった。でどうなったの、大企業だけが残りました。ですから大企業と中小企業ってのは確実な格差がこの時完全に出来上がっちゃったんだ。いまだにそれって変わってないですよね。大企業と中小企業の差って随分あるな。失業者が増大です。この時は公務員もクビにするんだって。GHQ の話ですから。国鉄だけで7万人クビ切られたって。すごいリストラです。すごいリストラ。ですから、労働運動が激化してですね、ストライクする。ストライキだ。もう、国鉄の電車は動かさないと。こういうようなこと。これ民主化だからって認めてたんです、アメリカも。民主化だから今までこういうのダメって言ったけども、これはいいんだと認めてたんで、そうしたらですね、いろんなストライキになって、その中でですよ、下山事件っていうのは国鉄の総裁がタクシーから降りて、ちょっとそこまで行ってくるって言ったっきり帰ってこない。次の日の朝、電車に轢かれた歴史体で転がっていた。何これ。三鷹事件とか松川事件も同じです。電車が急に駅の中でダーンとぶっかって。ですから、これってその国鉄をクビにされた人たちの嫌がらせ、いや、報復だなんていうふうに言われたりしたんですが、未だにわからないです。そういうふうに思わせることによって、っていう画策した、実は GHQ の仕業じゃないかって話もあります。これまだわかんないんです。こういうような不穏なことがいくつかありまして、1949年、このドッジラインの年は敗戦後最も暗い年だって言われてるんです。でどうなっちゃうんだ、中小企業も半分潰れちゃったし、このまま、いやー、戦前に戻るまであと100年ぐらいかかるんだろうか、どうなっちゃうんだろうっていう時あたかもですね、第4段階、お隣の国で朝鮮戦争っていうのが勃発するんです。これもソビエトとアメリカのこの二大考え方の違い。もうドイツは西ドイツ、東ドイツにされちゃいましたですよね。で、この時朝鮮半島も東にも北朝鮮という国がソビエトの援助を受けて作られて、で、南の方は今の韓国っていう国がまだできてるかできてないかぐらいの時に急に北朝鮮が一気に攻めてきたっていうんですよ。で、4日でソウルが陥落しちゃった。北朝鮮の方はうーんと準備してますから、あれよあれ待って間に、プサンまで、 プサンって一番南ですね、半島の。あそこまでずーっと北朝鮮がずーっと来て、もう追い出されちゃって、それを見た、そのアメリカは国連軍というのを作ります。マッカーサーが、これはいかんということで、今度押し返すわけです。インチョンというところから、ソウルの近くのところから上陸して、なんとか盛り返すという、こういうような戦争が始まったわけです。で、アメリカをはじめとする国連軍は、何でもかんでももう物資がいります。まず最初は大きなジュタ袋作ってくれ、麻袋、何するんですか、中に砂つけて土のにするんだ、鉄砲の弾よけいけないから、これ作ってくれ、アメリカから太平洋こうやって運んでくるわけにいかないから日本で作ってくれる、どんだけでも作ってくれ、作ったもの全部買うから、今度ジープ作ってくれ、鉄条網作ってくれ、鉄条網って作れるだろう、いや、じゃあ作ります、どうだろう、鉄砲玉、鉄砲玉、戦車はどうだ、いや、戦車で結構作ったって言うんですよね。この前までそんな絶対ダメだって言ってたじゃん。いや、もうとにかく作ってくれ。作ってくれたら全部買うから。商売としては作ったものを全部買うからっていう、こんなありがたい条件なくって。しかもアメリカが買ってくれますから、国連軍買ってくれますから、全部ドルなんです。ドルがこう入ってきますから。そのドルってのは他の国から今度石油買ったりするとき、日本円じゃ買えませんから、占領国ですから。まだ国じゃないんですから、独立しない。ですからドルをもらったらこれドルで買えるんで、誠に都合がいいわけです。あれやまれやあれやという間にですね、このお隣の国で若い方々が汗を流し血を流ししている間に、そのおかげと言っちゃなんですが、日本が立ち直っちゃうわけです。こういうのを特需って言います。ですから戦争が起きるとあらゆる物資が必要になりますので、これは経済から言うと大変な需要、特需ってことになるわけですね。その最中です、サンフランシスコ講和条約で対日平和条約、日米安全保障条約が調印、つまり日本をもう独立させちゃおうと、まああんまり長く置いとくのもなんだと思ってたけども、いい、これ潮時だ、もう戦争もあっちで出てきてるし、日本をもう認めちゃおうと、でこちら側のもうアメリカ側でもうちょっと戦争に協力させてもいいぐらいだなっていうぐらいの話になっていくわけです。で、51年の9月、サンフランシスコ講和条約、ここでもう日本は独立した。平和条約っていうのはその次から発効しますから、7年間アメリカの下でですね、統治されていたんですが、ここで独立したってことになるわけです。お気づきください。朝鮮戦争のまだ真っ只中なんです。朝鮮戦争は53年の7月に休戦。終わってないんですよ。勝ち負け決まってないんです。53年の7月に、やっと、ちょっと休戦ってことで、パンムンジョムって反問点で書きます。あそこで線を引いて38条3で、お互いにこっからは、行かないようにってことを約束しようねってことで休戦ですから、未だに戦争終わってないんです。だから多少その、なんか船が沈んで、あれ潜水艦じゃないかって、とんでもないっていうことはとんでもなくなくてですね、あり得る話になっちゃうんですよね。そうなんだと。そうです。繰り返しますが、その53年の7月までずっと戦争をやってるその最中、51年に講和条約が締結され、そして52年には日本が独立するわけです。独立しますから、ですからアメリカがもう日本に駐留してなくてもいいってことになります。もうこれで認めたから、日本という国として認めたからということなんですけれども、その時、日米安全保障条約という条約も一緒に結びました。アメリカまで戦争してますし、もしかしたら北朝鮮が今度は日本もめがけてくるかもしれないし、日本の中にアメリカ軍がいるぞ、いてやるから、だからその、駐留費は持つよなって、もちろんもちろんです、もちろんです。いてもらわないと私たちも困りますし、当時としてはそういう状況でしょうね。ですからもちろんいや、そうやっていきます。当時の日本政府は、この方が利口だろうと。この方が利口だ。日本がもう一回そんな軍部と同じようなことをもう一回再軍備して、また戦争なんていうことをやるよりも、アメリカに守ってもらって、日本は今度は経済ってことで行った方がいいんじゃないかっていうふうなのが、吉田茂さんというのは考えた。どうやらその方向で行ったと言われています。中には、そんなことない。もう一回憲法を改正して、日本は日本の国として、軍隊は軍隊を持って、今だったらアメリカだって日本の軍隊を持つことを賛成なんだから、もう憲法から改正しようっていう考えもあった。でも結局どうなったかというと、前者の考えで今ずっと来てます。だから矛盾点いっぱいなんです。 この時点でアメリカは日本もちょっとのいや軍隊じゃないけどその軍隊っぽいものは持っとけよなっていうのぐらいで警察呼びたいから今自衛隊ってなってます。でもそれ戦争はもうやらないって言った手前、軍隊も持たないって言った手前、憲法を変えない限りそれは軍隊じゃないんです。でもどうなんだろうって今ずーっとそれが来てるっていうのはこの辺でございます。さあそれからどうなったか、日本が主権を回復すると、はい、この52年ってところに IMF IBRD、 ここちょっとラインマーカーです。世界銀行のことを IBRD って言うんですけども、独立したんだね、だったらお金も貸しますよ。世界銀行ってのは戦勝国がお金を集めて必要だってところに投資しよう、お貸ししようっていう、そういう銀行です。独立認められたら、じゃあ世界銀行からもお金貸してあげようかなっていうふうになってきます。55年、ガット。はい。ガットにも加盟が。で、このあたりから食糧難から脱出し始めるということで、ガットっていうのはここに加盟すると、今度は貿易してもいいよ。日本を国として認めるから、お互いに貿易を始めよう。認めましょう。いろいろな国とビジネスができるようになった。これが55年。あたかも55年体制が始まる年と気をいつにしているわけでございます。で、その後どうなったの？その後はですね、この左のページ、高度経済成長ってダーッといくわけです。経済成長の推移、日本は1955年頃から好景気に転じ、4つの景気を挟みながら16年間の平均 9.6% という奇跡的な高度経済成長を遂げました。まさにこれ奇跡的なことです。この時に55年体制がずーっとこの背後にありました。ですから、経済がいいですから、誰もこの55年体制ってことに異議を唱える人もいなかった。これで日本はずーっと良くなるよ。最初は神武景気って言いました。伝説上の日本の最初の天皇の名前つけて。こんなことってもう二度とないだろうな、神武天皇がこの国始めて以来の景気だって、もう二度とないだろうというぐらいの景気が続いた。景気がいい時って一旦落ち込みます。ですが次にまた、またこんな景気いいの？岩戸景気ってのが来ます。これは42ヶ月間続く。次がオリンピック景気です。オリンピックが終わるとさすがにちょっと落ち込んだりするんですけども、なぜなら東京オリンピック目指してもう必死になっていろんなものを作りましたですよね。だからちょっと落ち込むんですけども、またイザナギ景気。これ別名、ベトナム戦争景気なんです。ベトナム戦争によってまた同じく特需です。日本また作ってくれ、もうどんなものでもいいからどんな作ってくれ。日本の中の米軍の基地から兵隊さんが全部ベトナムに行ったかって言われてますね。この頃ってもうカラーテレビで GI がダダダダダダダダってベトナムで富が売ってたり、そういうのがテレビでですね、思い出す方いらっしゃると思います。これが57ヶ月間続いた一番長い景気がイザナギ景気。これが戦後最長の好景気。そして1968年ですが、書いてありませんが68年、この年には日本は西ドイツに次ぐ西側世界、いや西ドイツに次ぐ3位だったのがアメリカに次いで2位になったんです。じゃあ西側で第2位ってこと？そうです。ソビエトはまだありましたが、アメリカに次いで西側ではアメリカ、日本、西ドイツ、つまり西側社会で2番目の経済大国に68年になりました。そして1970年、これが大阪万博というエポックです。世界の皆さんこんにちは、日本は25年かかってここまで来ましたっていう、これがまあ絶頂期なわけですね。さあ皆さん見てくださいってことで来ました。ですからオリンピックが64年、そしてその6年後大阪万博ということで、日本の高度経済成長ピークが来た。ピークがあるとその後にすぐ奈落があるっていうのはどんなことでもそうなんですけども、日本の場合も同じことになりました。これ今隣の大陸中国では、そうです。北京オリンピックがあって、上海の今度万博がある今年。こういうふうに、同じ形を、辿ってらっしゃるわけです。さあ、それではですね、これ10分間休憩いたしまして、今度は、どうしてそんなに高度経済成長がうまくいったのというお話から、 今度はずっと今に至るまでをお話しさせていただきたいと思います。ではここで一旦10分間休憩でございます。